10月26日火曜日、今日の天気は雨のち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日は天気が目まぐるしく変わる一日になりそうであります。
はい、そうなんです
ね。え、うん、朝方我々、会社にね、出てくる段は時折雨が激しく降ったりとかっていうね、荒れた天気になっております。特に風が強いのかね。
そうなんですよね。現在ですね、千葉県の北東部と南部に暴風波浪警報が出されていまして、雨風ともに強まってるんですが、風に関しては警報級ということでして、お車運転される方ハンドル取られないように、そして通勤通学の方傘飛ばされないように、煽られないように気をつけてくださいね。
気象庁も暴風や高波、土砂災害に警戒するよう呼びかけているということで、太平洋側を中心に昼過ぎにかけて非常に強い風が吹き、雷を伴った激しい雨が降る恐れがあるということです。はい、これ太平洋側を通過していく発達する低気圧の影響だということであります。他、福島県の浜通りにも暴風警報が出ているということで、今のところですね、交通関係何か影響がっていうのはそれほど入ってきてないんですけれども、朝の時間帯ね、ちょっと今日は余裕見ながら出た方がいいかもしれないというところであります。はい、そしてこの雨雲が去ると、今度は一気に気温が上がっていく。
そうなんですね。お昼頃から急速にお天気が回復する見込みになっていまして、予想最高気温も東京都心で20度くらいになっておりますので、午後は日差しの暖かさ感じられるかもしれないということなんですよね。
いや、本当何着ていこうかなっていう感じ、
ね、難しいですよね。
本当、だちょっと今日はジャケットだけでもいいかみたいなね、感じなんですが、ひょっとするとね、ストールとか首に巻くもので調整した方がいいかもしれないね。
そうですね、風の強い状態は続きますのでね。
さあ、そんな中ですね、昨日から、居酒屋等々飲食店の時短解除ということになってまいりました。とはいえですね、こう朝番組やってるとなかなか夜遅くまで飲みに行くっていうわけにもいかないし、そうすると月曜はそんなに影響なくて、こう今週末金曜にね、ちょっとパトロールできるかなとか、そんなことを思いながらいたんですけれども、身近なところで一つだけ影響があってですね、お腹周りがとても気になるというかですね、いろんな人からいろんなことを言われるので、ちょっとやっぱり運動しなきゃなと思ってですねちょいちょいジムに行ってるんですけれども、ここも結構いろんな影響があってですね、顕著に影響があったのが、コロナが始まってからですね、ずっとバスタブにお湯が入らないっていう状態が続いてて、なんかこうよくわかんないんだけど、多分こう浴槽に入って話すと話も長くなって飛沫も飛ぶみたいな理屈なのかなと、あるいはこう浴槽にひしめき合うように入ると人と人とか密になるとか、そういういろんな事情があったのか分かんないんですけど、ずっとですね、本当にずっとここ1年以上ずっとお湯が入っていない状態が続いてて、このままお湯入れないんだったらもう回収しまえよとか思ってたんですけど、
ジムのバスタブがもうずっと使えないでいたんですね。
ここ1年半ぐらいずっと空っぽでさ、これ何のためにあるんだよって感じだったんだけど、昨日さ、お湯が入ったんだよ。
そうですか。
ね、ちょっとそれだけで感動しちゃったね。やっぱね、そう、全く知らないおっさんとかでも、いや、お湯が入りましたねっていうのは、話のきっかけになるんだなっていうね。もうなんか足を伸ばして、お湯に浸かるだけでもちょっと幸せな気分になるっていうですね。身近なね、ほんと細かいところですけど、日常戻ってきたなというか、そのぐらいこう、なんというか、こう横並び意識というかですね、人の目を気にするっていうのが、そして、お上が決めればそれに従うみたいな、日本的だなと思いながらですね、日本的なお風呂に入って、幸せな気持ちになった次第でございますが、どうですか？周りで何か変わったことありましたでしょうか？ぜひ教えてください。coji@1242.com です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さん、6時台からご登場です。 まずは COP26 出席に向け岸田総理最終調整というニュース、選挙の、ね投開票を見ながらすぐに行くというようなことのようであります。それから7時台取り上げるニュース、オープニングでもちょっと喋りましたが、昨日から飲食店の営業時間短縮要請が首都圏で解除となりました。それから衆議院選挙の期日前投票の、期日前投票と正式には言うようですが、中間状況が総務省から発表されております。さらにアフリカスーダンでのクーデターについて、ニュースキーワード合同巡視活動、これ中ロのものですね。さらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎ、石平さんと電話をつなぎまして、中国の情勢、不動産税導入へというようなところを聞いていきたいと思います。ここが気になるです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。週末にですね、各社世論調査を行って、それで、衆議院選挙に向けて各選挙区の情勢というものが、出てきたということで、それをですね一面トップから展開している新聞が2紙ございます。朝日と産経と、後ほどね、衆議院選挙について、今日のコメンテーターの長谷川幸宏さんとまた深めていこうと思いますが、朝日新聞一面トップは自民過半数確保の勢い、公示前は下回る可能性。産経新聞、自民単独過半数へ攻防、立民140議席伺う、衆院選終盤情勢と、こういうふうに書いて、おります。この辺をね、どう分析していくかですとか、各紙こう見ていると、そうは言っても決めてないって答えてる人が結構たくさんいるから、どうなるかわからないということを必ず添えてある、あたりがですね、終盤に向けてまだまだわからないという感じもございます。ただこういうのが一面トップにこう出てくると、何かこう余談みたいなものがね、よく言われますけれども、勝ち馬に乗るっていうバンドワゴン効果だとか、あるいはこう負けてる方に肩入れする方眼びいき、アンダードッグ効果とか、言われますけれども、中間でこういうのが出てくるっていうね、そのイメージっていうものはどう作用するんだろうなっていうところも気になるところであります。他、候補者へのアンケートを載せているのが毎日新聞で、私権の制限、私の権利ですね、強化に反対 54% ということで、コロナ対策で与野党ともに温度差があると、ロックダウンはできないよというのは、もともとね、法律で考えればそうなんだということは、去年のそれこそ初めの時期、一番最初に緊急事態宣言が出る時から言われていたことでもあります。でその後の、推移を見ると、私はこの番組で何度も申し上げてきておりましたけれども、法律では縛れないけれども、何かこの国は空気で縛るような形で、実情の行動制限みたいなものが課せられてるじゃないかと、これは果たして健全なのかということを申し上げてきました。もし本当にロックダウンはしたいんだったら、ちゃんと法律あるいは憲法に書き込んだ上で、でここまでだったら緊急時だから仕方ないよねっていう幅をきちんと決めておかないと、後からじゃあどういう責任がとか効果があったんだっていう検証もできないし、そもそもその空気が暴走していってしまうということが起こるんじゃないかと、実際にマスク警察だとか自粛警察だとかあったじゃないですかっていうね、ところなんですが、試験の制限には反対が 54% と、これをじゃあどうするのよというところまで、踏み込んで議論していただきたいというふうには非常に思うところであります。でそれからですね、社会面であるとか、あるいは新聞によっては一面で、もう触れてきておりますけれども、先ほど6時台のニュースで、新業アナウンサーも読んでくれましたが、各紙ですね、見出しは眞子さまというふうに出ております。秋篠の宮家の長女、そうこれ非常にこう扱いがこうね、難しいというか、眞子内親王殿下でいらっしゃることは間違いないんですが、ただ私詩人のお立場になれると小室眞子さんになるということで、特に今日この日っていうのはそのこう表現が非常に難しいなというところはございますけれども、今日ご結婚されるということであります。会見は質疑を動画ないというようなこと、ここまでのね、様々な、報道のされ方であったりとか騒動、そして、ご自身が、心のね、病も あるというようなことも含めてですね、様々なことが言われてますが、読売新聞にですね、解説面、14面ですが、論点スペシャルということところで、眞子さま結婚異例の形という3人の指揮者の方々の論考が載っております。関東学院大学教授の君塚直孝さん、まあ、この方はイギリスの、ね、王室等々がご専門、それから東大名誉教授の三國隆さん、オーラルヒストリーの第一人者、そして私ちょっと気になったのがですね、慶応大学准教授の徳倉武之さんという方が、公と私支える体制にという見出しがついて、論考を出しているんですが、まあ、この方あの、父小泉晋三を語るという強調も手掛けてらっしゃると。で、小泉晋三さんというですね、慶応義塾の元塾長の方ですが、この方を引き合いに出してですね、かつては草の根的に皇室と国民をつないだ、人物がいたんだということを書いていらっしゃいます。上皇后両陛下のご成婚、あのね、ミッチーブームとか言われたあの結婚、ご成婚の時に、まあ、ある意味こうメディアとのコミュニケーションの部分を勝手連的に担ったという方でいらっしゃって、例えば発表前の報道合戦を鎮めるため各社を回って結婚発表当日に独自の原稿を提供すると折衝したり、あるいは、上皇后陛下があの報道陣に囲まれてしまって精神上司台に逃げ込まれた時には、駆けつけて脱出を助けたと、揉み合いで壊れた報道カメラをポケットマネーで弁償したそうだというようなこともやったと。で、じゃあ今回の眞子さまのこう眞子なしの殿下一連のこの騒動の中で、そういったまあ間を取り持つようなところがあったかというと、官僚機構の中では担いきれなかった部分を民間が補うというあり方の必要性を示していると思うというふうに、書いていらっしゃいます。じゃあどこが担ったんだとかそういうところに関してはですね、まあ、どういう知恵があったのかっていうのはまたあの検証必要なのかもしれませんが、確かにその、まあ、宮内庁の職員の皆さんが一生懸命やってるのは、まあ、あの、あるんだろうと思うんですけれども、やっぱ官僚のノリというものをなかなか超えられないと、まあ、彼らにはその法律の遵守義務というのがあって、それ以上のことはできないというのは、いろんなところでいわゆるお役所仕事ってやつで我々もこう直面するところがあるわけじゃないですか。で、あの、そういったことが、あの、今回じゃあ、あの、眞子内親王殿下に対してどういったこう手をの差し伸べ方が機構全体としてできたのかできなかったのかっていうところは、しっかりとした検証が、まあ、それはもちろん還元という部分も含めてですね、必要だったのかもしれないし、その辺をこうきちんと検証をしなくては、これ、一人の女性がですね、この結婚っていう、まあ、ある意味あの人生においてこう最も華やぐところで、それをこう祝福するっていうのに何か奥歯のものが挟まるっていう感じが何とも切ないという気がしてならないわけであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、様々ね、メールやツイッターもいただいております。期日前投票に行かれたという方からメールをいただきました。こちら入間市ひろみさんです。お昼過ぎに行ってきたんですが、ご夫婦親子連れかなと思われる方、ライダースーツの若者など前に後ろに続いてました。投票率が上がって政治に変化があるといいですねと、いうこと。そして気になったことがあります。比例区は立憲民主党と国民民主党、略称が同じ民主党だそうで、民主党と書かれたものをどうするか、それぞれの選管の判断に任すそうです。どう判断振り分けたのか知りたいですと、こういうふうにいただきました。まあその辺でですね、しっかりと正式名称で書いてくださいねと、こういうふうにもうアピールしておりますが、まあこの辺は本当ね、略称どうするっていうのは、まあドント方式やるとかいろいろな方法があると思いますけれども、まあ確かに後日の検証は必要なんだろうなと、いうことであります。後ほど選挙についてはまた取り上げてまいります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあこの時間まずは岸田総理が初の外遊、イギリスで開催される COP26 出席に向け最終調整というニュース、これ選挙の直後なんですよね。
31日に、はい、今月のね、はい、G20 がそもそもイタリア、ローマで開かれるわけで、
はい、
まあ、それにはオンライン出席、はい、っていうことを、まあ、早い段階で言ってましたよね。私はあれに出るべきだと思ってたんですよ、ずっと。まあ、それを担いでも書いてきてたりした、したんだけど、まあ、結局そっちはその通り見送って、対面出席は見送って、まあ、COP26 の方に出ると、
はい、
いうことなんですけど、そんなに COP26 が重要かと、うん、まあ、重要でないとは言わないけど、
はい、
まあ、この間4月にバイデン大統領主催の要するに気候変動サミットやったばっかりで、
うんうん、あ、そうでしたね。
で、まあ、日本も2030年目標 46% 削減ということを言って、はい、まあ、一応野心的な目標は言ったってことだけど、その後直後にまあ今回開かれるわけですから、まあ、はっきり言ってこれは演説大会、各国首脳の演説大会と思っていいと思うんですね。
うちこんな頑張ってますなんて言うバスみたいなことですか。
で、だから具体的に何か非常に重要な何かブレイクスルーがあるっていう話ではないでしょ
う。
でも、まあ、そこに行くっていうのは、まあ、G20 パスしちゃうんで、はい、まあ、いろいろ言われてるし、で、COP26 前行くかと、まあ、こういう話なのかなというふうに思いますけど、
はい、
まあ、COP26 行ったところで演説やってですね、問題は要するにそれ以外の水面下でのコーヒーブレイクの時の立ち話っていうのが一番重要だと。はい、思うんですけど、まあ、そこまでやれるかどうかですよね。
まあね、もともとこの10月末は外交日程が、ね、あるから、
はい、
まあ、選挙はもうちょっと後だろうというようなのがね、おかと見方でありましたね。そうそう、
31日のじゃあ G20 あるから、まあ、要するに31日投開票ってのはないよねっていうふうにみんな私も含めて思ってたわけですけど、それを、まあ、要するにご祝儀相場がね、消えぬうちにと、いうことなんでしょうけど、それをまあ早めたと、もともと11月の7日と思われてたものを1週間早めたっていうことなんですけど、
うん、
まあ、だからそれで、まあ、やむなしで事前の選択で COP26 の方はまあ出て、一応まあ各国の首脳と顔合わせしようっていうことなんだけど、はい、まあ、こういうまあ、ちょっとドタバタ感がありますよね。
まあ、ここね、バイデンさんも来るという話ですよね。
だから個別会談ができるのかどうかですよね。まあ、COP26 自身の話に戻せば、まあ、先ほどちらっと言いましたけど、はい、要するに日本は2013年比 46% 削減ですけど、はい、まあ、肝心のアメリカどうかというと2005年比50から 52% 削減と、
うん、
いうことですから、もし基準点が揃ってないっていう一点を取ってみても、
はい、
これは各国言いっぱなしだっていう、まあ、そういう計画なんですよ。
まあ、基準点が後ろというか、まあ、今から遠ければ遠いほど、ね、削減は容易になるって
なるし、
そうですね、
肝心要の中国、まあ、かなり多い、
はい、
ガスの削減排出が多いはずの中国は2030年目標というのは示してないんですから、ピークアウトするって言ってるだけで、
はい、
まあ、はっきり言って中国はそれどころじゃないと思いますけどね。
今や、
はい、
その、まあ、米中対立の文脈の中で、ね、COP も行うというところだと、まあ、純粋に CO2 云々というよりは
もちろん国際政治、米中対立の行方の方が、まあ、はるかに重要な問題だと、
うん、
だそのためにも G20 という話だったんだと思います。
うん、さあ、メールやツイッター様々いただいておりますが、ラジオネームカエルさん、川口市の方です。お酒の仕事の事務のアルバイトをやってるんですが、やっと少し注文が増えてきました。喜んでいいのか複雑な気持ちの中、二重マスクにマスクスプレー、花粉用のメガネ、服には抗菌スプレー、デスクの上にはアルコールスプレーと、まだまだ気を抜いてはいけないと思います。でも疲れますよねといただきました。お酒の卸の方なんですかね、注文が増えてきたと。まあ、こういったところからもね、少しずつ兆しは見えるのかなというところであります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸宏さん、後ほど7時頭で、この時間短縮要請解除についても取り上げてまいります。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。10月31日日曜日は衆議院選挙、4年ぶりの政権選択選挙になります。そこで日本放送ではおよそ5時間半の大型特番を放送します。題して、
日本放送衆議院選挙開票速報、日本国民の選択は。 今回の衆院選特番前半のパーソナリティは私飯田浩司、はい、そしてアシスタントに新業一華アナウンサーと OK 浩司アップのコンビで担当です。で後半は森田浩司デスクとアシスタントは箱崎みどりアナウンサーということで、まあ、いわばダブル浩司体制でお送りいたします。
はい、そうなんです。そしてスタジオのコメンテーター3人の方が出演します。番組スタートから午後9時半頃まではジャーナリストの長谷川幸寛さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして9時半頃から11時半頃まではジャーナリストの須田慎一郎さん、そして11時半頃からエンディングまでは産経新聞論説委員長の井上雅人さんが登場です。そしてまたですね、9時台の前半には経済評論家の常念司さんにもお電話つなぎまして、今回の選挙結果の解説、今後の国会や日本全体の展望について伺っていきます。
うん、また岸田総裁、枝野代表など各政党幹部への直接インタビュー、各政党からのリポート、東京8区や18区など東京の激戦区、さらに全国の注目選挙区からの最新状況を中継でつなぐほか、新業アナウンサーの取材レポートもお送りいたします。
はい、いつもの飯田浩司の OK 浩司アップと同様に、あなたと一緒に作る選挙特番というテーマで、お届けしていきますので、ぜひメール、ファックス、ツイッターでご参加ください。宛先はですね、参加しやすいようにいつもの浩司アップと同じにしました。メールアドレスは cozy@1242.com、cozy@1242.com、ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグ cozy1242、 ハッシュタグ cozy1242 です。
果たしてどの政党候補者が勝つのか、日本の行方はどうなる、どうぞお楽しみに。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。改めましてお
はようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。首都圏で昨日から飲食店の営業時間の短縮要請が解除。東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県と大阪府で昨日飲食店に対する時間、営業時間の短縮などの要請が解除されました。今月末まで時短要請を続ける沖縄を除いて全国で酒類、種類の提供の制限がほぼなくなりました。およそ11ヶ月ぶり
通常営業、よかったですね。いや、もうお酒出すお店はもう本当ほっとしてると思います。ただね、でもだからといって、はい、バッと戻ったかっていうと、いや私もタクシーの運転したのが乗るたびに聞いてるんですけど、どうですか人でっていうと、ね、いやーそれほどでもないですねっていう、そういう感じなんですよね。昼間はね、確かにスーパーなんか覗いてみても、はい、結構人で出てるんですよ。でもじゃあ夕方以降夜にかけて、お酒出してる、まあ私も商店街近くあるからチラチラ見ながら行ってもやっぱりそんな入ってるっていう感じはないんですよね。
なんだかこう恐る恐るな感じですね。
恐る恐ると、多分要するにほらリモートで、皆さんまだ出てない、完全に出てないところも多いでしょ、そうすると飲む相手を探すのもっていうのもあるし、仮に見つかったところでなんとなくこう一杯いかないみたいなのはもうちょっとはばかられる。まあ奥さんの顔がチラチラ頭に浮かぶ
とか、
あるんじゃない飯田さん、そういうの。
いやあとね、結構こうこれいろんな人に話聞くと、会社によっては、いやそうは言ってもまだ会食はダメよとか。
そうそれ大きいよね。
ね、結構そういうところがあったりしますね。
だって交際費絶対もう認めないもん。
いやそうなんですよね。 結局これ、うん、経費節減にものすごい良かったんですよね。
そうそうそう、
企業経営者にとっては。
まあこう言っちゃなんだけど、やっぱりなんだかんだ内輪で飲むっていうのも、
はい、
会社の領収書を落とすみたいな、そういうのあるでしょ、
うんうんうん、
ないとは言わない。私なんかのサラリーマン時代、まあそればっかみたいなね。いや、それでさ、税務署の人にさ、はい、私、ハンコ押す係だったから、皆さんの部員のね、
はい、
で呼ばれちゃってさ、長谷川さんこれどうなってんのなんて言って、締め上げられてさ、大変だったよ。
これは本当にこの人と一緒に飲んだんですかね。
いやいや、どうね、そうそうそう。いや、だから私はそんなことしてませんよって言うんだけど、いやいや、そうじゃなくて、あなたハンコ押してるじゃないとか言ってさ、この人ちゃんとやってんのみたいなさ、やられるんだよそれ本当に。
結構細かいところ
すごい聞くの、2年に1遍ぐらいやるの。
あ、そうなんですか。
マスコミなんか狙われちゃってさ、だって一番デタラメだからね、新聞社が。
いや、これがまたね、どこまでが取材かみたいなのもあったりするけど、そうそうそうそう、まあ、内輪の飲みようってのはまずいよね。
そう、打ち合わせダメよね。
打ち合わせ。はい。
ダメよね、と。いや、だからそれがなくなったでしょ今回。新型コロナで。
はい。
ピタッと。だからといってさ、じゃあね、1万5000円ぐらいのやつをさ、切れるかって言うとさ、
はい、
お前これ誰と言ったのみたいな。
そうです
ね。相手誰会社。そんなの認めてる相手認めてんのと。お前の接待受けるわけみたいな。
このコロナ禍で。
この中で。
ことをこう詰められると。
そうそう、詰められるとさ、むむむむになっちゃうじゃない、だそれもあると思うんだよね。だからそれ考えるとね、これじゃあコロナ終わって飲食店解除になったから、
はい、
じゃあ元に戻るかっていうと、うん、やっぱり今のところが話があるから、
はい、
結構厳しいんじゃないのかなとか、そういう内輪飲み文化っていうのがさ、これで案外一掃されたかも。知れないよね。
そうするとこうポストコロナって経済がちょっと、うん、構造が変わっちゃっている中でどうするって
とか、ね、そこまで大げさな話になるかどうかだけど、まあ、消費の部分、うん、とりわけ飲食の部分、
はい、
なんかはちょっと変わる可能性もあるよね。
まあ確かにね、値段だけで見れば、外で飲むのと、じゃあ家で飲むのとっていうと、うん、いや、安いじゃんみたいなことを思っちゃったりした場合にね。
まあだからまあ私はこの際ね、
はい、
早くお家に帰って、奥さんと会話をしながら、まあビールの2杯くらいに留めておくというのが、まあよろしいんじゃないでしょうか。
ねえ、今日の日経のまあ、訂正事後的な、はい、ところに会社と家と、うん、第三の場みたいなものとして、まあ、パブというね、文化の話が書いてありましたけども、
いろいろあの手この手考えてるな。
で、第三の場所的なところって確かに気持ちよくわかるみたいなね。ちょっとそこでクールダウンしてから家帰るみたいなね。
そうあるよね。
いやー、そういうのがされるのは非常に寂しいと思うのは、これ昭和のおじさんだからなんですか。
まあ、あとね、私関心があるのはね、
はい、
ファッションね、女性の。女性のさ、洋服売ってるお店がさ、もうガラガラですさ、うん、ものすごいつる。もう続々閉店になってるらしいね。
そっか。
要するに会社行かないからさ、見せる必要ないわけよ。
だ
から旅行行かないから、ブラウスの1枚もないわけよ。そうでしょ。
そうですね。買わなくなりましたね、あまり。
そう。化粧品の売れ筋も変わったって言うもんね。
あ、そうですね。
締めにはそんな売れなくなったみたいですね。
マスクで隠れちゃいますからね。
確かにね。まずは、時短解除というニュースでした。ではこの時間取り上げるニュース、こちらです。衆議院選挙の期日前投票の中間状況、前回よりも 38% 増加。総務省は昨日、衆議院選挙の期日前投票の中間状況を発表しました。公示翌日の今月20日から24日まで5日間の投票者数は567万519人で、前回2017年の同じ時期と比べ 38% 増えています。まあ、この期日前利用する有権者、選挙のたびに増えているということです
か。そうそう、まあ、だから期日前が増えると投票率上がるとは必ずしも言えないのは今の理由ですよね。まあ、増えてるっていう、まあ、それから朝日がちらっと書いてるけど、
はい、
これ投票必ず投票に行くとか、まあ、投票に行くとかいろいろ答えていても、うんうんう
ん、はい、
じゃあ実際の本当に現れるかっていうとそうでもないっていう結果ですよね。だからこれで投票率を占うのはちょっと難しいかなと、まあ、思いますよね。まあ、投票率について言えば普通、はい、まあ、上がると有利なのは、
はい、
野党 党、とりわけ共産党なんか組織があるので、だからまあ自民党前、麻生さんだったかな、問題発言してさ、はい、寝ててくれた方がいいって、あれ麻生さんじゃないか、誰か言いましたよね。
だったかな、ありましたね、
もうあったでしょ、はい、ちょっと問題発言だったけど、まあ、だから一般的に下がれば、与党有利っていうふうにまあ言われていると。で、まあ、どうなるかですけど、はい、これはまあ、まだ、まあ、過半数をめぐる攻防かなっていうふうに、まあ、思われますね。
まあ、週末にね、各社の世論調査が行われて、はい、それが今日報道されてます、はい、朝日新聞一面トップ、自民過半数確保の勢い、産経新聞、自民単独過半数へ攻防と、この単独でかどうかってところですか、
まあ、単独過半数233を自民党が取るかどうかっていうところだけど、まあ、これも朝日と産経のスタンスがちょっと出てんじゃないかと思ってさ、
はい、
興味深いんだけど、まあ、朝日は、自民が過半数を大きく上回る勢いってことは、すなわち、自民に油断させようかという意図かもしれないし、産経新聞は逆に攻防っていうことは、まあ、自民を引き締めるかっていう、まあ、そういうちょっとニュアンスも出てるのかなと思って、まあ、この見出し読んでましたけど、
はい、
まあ、これは、序盤の情勢調査でも、各紙大体同じような、散らばり、見出しになっておりましたので、
はい、
まあ、いずれにせよ過半数の攻防、まあ、ちょっと上回りそうかっていう、ことかなとはまあ思いますね。ただね、私、この選挙、今回の選挙で思うのは、
はい、
まあ、要するに、岸田さんがね、よくわかんないなっていうことですよね。よくわかんないっていう意味はさ、ほら、はい、総選挙前に言ってたことが総選挙でだいぶ変わってきてるでしょ。一つは例の金融所得課税、
はい、
これ総裁選の時はやるようなこと言ってたけど、
まあ、
選挙になっちゃったら公約集からも落としちゃったでしょ。
だ
から例 の、 その新しい資本主義の関連で成長と分配の好循環って話もさ、
はい、
最初は分配を強調してたかと思ったら、この頃テレビコマーシャル見てても成長を強調して、
はい、
まあ、これじゃあ安倍さんとどこあるのっていう、安倍時代とね、いうことで、要するに一体何をどうしたいのかがちょっとメッセージが不鮮明だなっていう、まあ、印象なんですね。
ね、街頭演説なんか取材すると、その辺は、まあ、野党は当然ついてきますよね。
ついてくる。で、だから野党はむしろそこをついてですね、もうちょっと明快なメッセージ出せば立民なんか思うんだけど、立民はといえばですね、今度共産党とのその選挙共闘、
はい、
共闘に象徴されるように、なんかものすごく左旋回しちゃって、かつての立民支持の人も、はい、こんなことなら立民は支持できませんとはっきり言ってる方もいらっしゃるじゃない。例えば松井浩二さんとかさ、内閣官房副長官と
かね、まあ、ね、立民というか、まあ、枝野さんに先日インタビューした時には、まあ、はい、閣外協力ではないんですと、閣外から、うん、まあ、政策こう一つ一つに応じて、協力をしていただくという形なんですという説明をしてましたけれども、まあ、その辺どこまでというね、
それから、まあ、共産党 C さんなんか昨日テレビでさ、
はい、
まあ、非常ににこやかな笑顔でさ、私たちは、まあ、非常に柔軟ですから、
うん、
日米同盟とかね、そういう話のところはまあ踏み込まないみたいなさ、
うんうん
う
ん、
いうようなことを非常ににこやかにおっしゃってたけど、はい、本当かと、
うん、
それじゃあ共産党の意味はないんじゃないのと。
自民党だとか、まあ、保守系側が批判するのはまさにそこで、安全保障面で本当に一致してるのかっていうところをね、ついてますよ。
ましてこんなね、中国の脅威がね、
はい、
歴然としてる中でさ、非常に心配だよねと、まあ、中国について後で関さんと議論したいんだけど、
その辺ね、これから終盤戦に向かっていくというところで、どこまで考えられるかというところであります。では続いて、こちらのニュースです。アフリカのスーダンでクーデター、首相が武装集団に拘束。ロイター通信によると、アフリカのスーダンで25日、ハムドク首相が武装集団に拘束されました。また首都ハルツーム市内では兵士が主要な道路を封鎖し、テレビ局などを占拠しております。軍出身で暫定政権トップのブルハン統治評議会議長は非常事態を宣言し、政権の崩壊を表明しました。 スーダンでは2019年に独裁政権が崩壊、軍と民主化勢力が共同で政権を運営してましたけれども、うん、まあ、経済がうまくいかないということで緊張が高まってたんですね、
う
ん、
そうそう、経済で言えば今、はい、インフレ率が 400%、う
んうん、400%
すごいよ。いや4倍だもんね。
そうですよね、うん、
だから普通の人たちはもう食料さえも非常に、うんうんうん、手に入れるのが難しいと。
まあそうですよね、
うん、ということになってると思いますよ。
まあ、場所としては、まあ、ある意味エジプトのこう南側にあるという、うん、まあ、北アフリカ、まあ、サブサハラ地域の国であります。
そうそう、その地図の話で言えばね、はい、要するにエジプトでしょ、今おっしゃられた
北にエジプト、
それから エチオピア、南スーダン、チャド、
うんうん、
それからリビア、
うん、
まあ、こういうところが取り囲んでるわけですけど、
はい、
これ今申し上げたような国が、まあ、非常にスーダンの成り行き注目してると。つまり独裁政権、軍の独裁政権、まあ、似たようなことやってるわけですよ。とりわけエジプトなんかはね、CC 大統領の下で。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、スーダンの独裁政権、これがどうなのかっていうことは、まあ、周辺国にとっても、はい、まあ、非常に悪い意味での、うんうんうん、まあ、僕らから見たら悪い意味での注目点。
あ、
で、このスーダンのこのブルハンっていう統治評議会議長、この方が実権今握ったわけだけど、はい、もう今言われてるのは、このブルハン氏が、獅子になるんじゃないかと、スーダンの獅子、つまりエジプトの獅子ですよね。
エジプトの獅子、現大統領ですが、もともと軍のね、トップからクーデター出てるところがあります。
そうですね。まあ、それとあと、うん、その西側がこれでどうするかですけど、
はい、
アメリカはもう早くも、うん、その民主化のプロセスを壊すのは許せないっていうような声明を、まあ、出している、
うん、
まあ、これはお決まりのセリフだろうと思いますけど、
はい、
まあ、果たしてじゃあアメリカはこれで支援を止めるのか、おそらくまあ支援とアメリカは止めるっていう話になるだろうけども、まあ IMF はですね、
はい、
今ローンをしてるわけですよ。でこれがかなり大きいわけですね、
うん、
でも一部ではもうIMF はこのローンを止めるところまではいかないんじゃないのと。
あ、いかない、
いかない。なぜならばそれ止めちゃうとですね、
はい、
独裁者側がむしろ喜んじゃって、
うんうんうん、
だからこそ独裁のコントロールが必要なんだみたいな言い訳になりかねない、
うんうん、
まあ、これはアメリカのアトランティックカウンシルっていうところの専門家が、
はい、
まあ、そういう見通しをも早くも、まあ、喋っているんですけどね。
なるほど。金を出すことによって口も出していこうと IMF はする
す。だから、まあ、そうそう、だからアメリカと IMF がどうするかだけど、ちょっと必ずしも一枚は出ないかもしれないっていう見通しを、まあ、専門家からも声が出ていると。ただね、
はい、
スーダンはもともと分官というか民主化勢力と軍の両方の統治機構になってたんだけど、
はい、
その人たちが2023年に7月にですね、
はい、
選挙やるって言ってたんですよ。
は
ー、でそれについては今度のブルハン、議長、つまり軍の人も、はい、
うんうんうん、
いや予定通りやるんだと、
うーん、
一応は言ってるんですよね。
なるほど。その辺を見せつつ、まあ、国際社会からの支援も取り付けたい、
まあ、支援も取り付けたいって、まあ、そういうことじゃないですか。
うーん、
まあ、それと、まあ、このハムドクさんは、はい、まあ、もともともう壁にぶつかっていたっていうことも言われてますね。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。合同巡視活動。 中国とロシア海軍の軍艦10隻が巡視活動として津軽海峡を通過し、その後鹿児島県の大隅海峡を抜けました。中国国防省は日本の領海への侵入はなかったとしております。岸田総理も不穏な動きという表現をしましたが、
いや全く不穏な動きですよね。これかねてね、はい、要するに話が飛びようですけど、台湾が仮に中国の手に落ちた場合、はい、こういう状況になるぞっていうことは、まあ、心配されてたわけですよ。中国の船がね、自由に出入りしちゃって日本を取り巻く囲んでしまうんじゃないのと、それが、まあ、すでにもう早くも起きてしまったということですよね。で、津軽海峡、今回は 大隅海峡、
はい、
で、ここの海峡って実は特別扱いになってまして、はい、これもすでにネットなんかでも話題になってますけども、要するに領海法、日本の領海法で特別扱い、特定海域になっていてですね、本来ならば沿岸から12海里までが日本の領海なんですけども、
はい、
これをわざわざ狭めて3海里にしてるわけ、
うんうん。
で、なんでそんなことしたのということが、実は2009年だったと思いますけど、
はい、
これ共同通信が特段で配信したんだけどもね、うんうん、なんでわざわざ領海を狭くするんだと、うんうん、それは、アメリカの原潜が通過するときに、
はい、
原潜は当然核を積んでるよねと、で領海を広くしてしまうと、うん、日本の領海に入ったという原潜が入った時に、
はい、
核を持ち込んだじゃないかというふうに批判が出ると、
うん、
でそういう批判を避けるために、うん、あえて狭めて、
は
い、公海を残しておけば日本の領海に入ったことにならないから、すなわち核持ち込みにはならないんだと、
非核三原則は堅持されてますと、ま
あ、これ外務省とかね、
はい、
まあ、そのあたり霞が関の役人が考えそうなことだけど、
うん、
まあそういうイージーなね、ちょっとまあ、苦肉の策っていうか、
はい、
まあ、国会対策を考えて、まあ、そんなんでいいんじゃないのっていうことにしちゃったと、
うんうん
う
ん、
いうことが当時2009年にその共同の記事でですね、
はい、
まあ、明らかになったわけですよ。まあ、それはそうなんだろうと、
うん、
だからそれをもってじゃあまあその3回り見直せ、私もそう思う、見直した方がいいと思う、
うんうんうん、
けども見直したからといってですね、じゃあこれでじゃあもう入ってこないってことになるのかっていうと、それはならないんですよ、
うんうんうん、
なぜかというと国際海洋法条約っていうのがあって、
はい、
公海と公海、まあ、津軽海峡で言ったら、太平洋側と日本海側、ね、これ公海と公海でしょ、
うん、
公海と公海の間は国際海峡で通過できますっていう、
はい、
条約があって日本もそれ加盟してますから、うん、だから阻止はできない、阻止はできない、
そうですね、
だからでも阻止はできないとはいえ、
はい、
一応日本の領海なんだから、まあ、いろんな例えば安全とかね、
はい、
その他で、まあ、注文をつけることはできるだろうと、
まあね、例えば海保の船がこう行って常時エスコートしますよみたいなことは当然できるわけですね、うん、
できると、うん、だからまあそういうふうにはっきりさせた方がいいと私は思うし、うん、まあそもそも問題の発端だったら核持ち込みしない非核三原則、これがね、はっきり言って嘘の塊だよ、こんなのは。持ち込んでる決まってんでしょ。わざわざ日本に来るときに、だって源泉だって、はい、空母だって来てるわけだから、その時に取り外してるわけがないじゃない。
まあ、抑止力の面でも、ね。
そう、わけがないじゃない。そんな嘘をね、いつまでも続けてちゃダメですよ。
うん、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ!中国で不動産税導入へ。中国の全人代全国人民代表大会の常務委員会は、日本の固定資産税にあたる不動産税を一部の都市で試験的に導入することを決めました。これまで上海市と重慶市で建物への課税は導入されていましたが、今回はそれに加えて土地の使用権も対象となります。あれ、私有財産制って否定されてなかったっけ。
そうそうそうそう、ね、
でも固定資産がっていうこと、そうそう、
だから土地に対する直接課税じゃなくて土地を使う権利、
使う権利
ということですよね。
うんうん、まあ、どういったことに中国国内になっているのか、ここでですね、評論家の関平さんと電話をつなげてお話伺っていこうと思います。関平さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、関さん、今月24日生誕社から新刊、うん、中国 VS 世界最終戦争論、そしてポストコロナ世界の復興が始まるという本が出されたばかりであります。これ、中国の国内って関さんどうなってるんですか。
そうですね、今、まあ、不動産バブルがまあ崩壊しかけていまして、インフレがやってきて、やっぱりによって最悪のまあスタックフレーションというね、
あ
の最悪の状態にもなりかねない。で、政治の面では、まあ、習近平政権は、まあ、あらゆる面で、まあ、要するに、毛沢東時代の絵の回帰を推し進めて、まあ、鄧小平路線を否定する共同富裕とか、
はい、
持ち出して、金持ちをいじめる、芸能人をいじめる。
うんうん、
まあ、とにかく、何かね、あの、文化大革命前夜の、まあ、大混乱の状況で、政治経済も、まあ、全体がそういう混乱状況に落ちてるという感じですわな。
スタジオ長谷川博さんもいらっしゃいます。
あ、久しぶりです。関さん、
お、ご無沙汰してます。どうも、
どうもお願いします。この不動産税だけど、これ激悪ですよね。どういうふうに評価されてます？
そうですね、まずこの導入、これから導入する狙いがどこにあるかとなりますと、まあ、一つがさっきは習近平さんの話、まあ、共同富裕の話もあるんですけど、まあ、とにかく共同富裕というね、政策理念を持ち出して、そこで政策としてやる。で、あの、大体ね、中国で、あの、富裕層ほどね、あの、不動産がみんなたくさん持っていますから、だから富裕層から、まあ、不動産税を、まあ、取って、それで、まあ、社会福祉とか、一般、貧困層の救済に使う。それが一つの狙いで、もう一つね、やっぱりあの、地方財政の救済ですよ。今まで中国で各地方政府の財政はね、あの、土地財政と呼ばれるんですよ。まあ、要するに、あの、開発業者にね、不動産開発業者に土地の使用権を譲渡することで、得た収入で土地、地方政府の財政が成り立ってきたんですけども、しかしこれからね、あの、例えば恒大もね、恒大集団もこれからもう不動産ね、もう作らない、もうあの、電気自動車作るということになっちゃうんですから、じゃあみんなね、不動産開発業者、不動産作らなくなければ、あの地方政府が譲渡権をあの、ね、誰も買ってくれない、そうなると財政が成り立たなくなると、じゃあ今度、不動産税を導入することで、出来上がった、すでに出来上がった不動産から税金取れば、それでまた中央と地方の財政が成り立つという話。まあ、要するに、ね、いつまで不動産投資の、ね、あの拡大を推進するために、まあ、とにかく不動産やろうという話になって、今になってですよ、もう出来上がった不動産からね、お金を取るというね、そういう発想に転換したということですわ。
なるほど。まあ、僕らは、ほら、バブル崩壊のこと、日本のバブル崩壊をつい思い出しちゃうんですけども、そうすると不動産税かかると、例えば2軒も3軒もマンションを持ってる高所得者たちは、まあ、例えばそれを手放す、あるいは買い控えが起きる、などなど、で不動産バブルが壊れていく、まあ、そういうプロセスに入っていくんでしょうかね。
いや、もうすでにこのプロセスに入っています。おそらく習近平政権はすでにその覚悟も決めてるだろうと思います。というのは、以前、今までの例えば胡錦涛政権だったら、まあ、せいぜい自分たち10年だけやって、あとでまあ引退するんですからね、だから不動産バブルの崩壊を先延ばしすればいいですけどね、習近平はどうせね、もうあの死ぬまであのやるつもりですから、だから彼も自分の任期内でね、任期内で自分死ぬまでに、あの不動産バブルはどうせ一度で潰さなければならない。まあ遅いよりも今のうちにね、潰した方がいいんじゃないかなというね、判断におそらく彼たちが傾いているんじゃないかな。だからもう不動産ももうあの潰れてももうしょうがないというような雰囲気になってるんです。
加えて、ほら、停電も今広がってるでしょう。そうすると不動産バブル崩壊して停電も収まらないとなると、中国経済やっぱり相当沈んでいくわけですか。
いや、問題、停電は、の原因は、要するに石炭価格の高騰でね、発電すればみんなね、火力発電ですから、火力発電すれば損するという構造になって、そこで今、中国政府がこの問題を解消するためにね、電力の価格を今月から 20% の、値上げを、まあ、許すことになっちゃったんです。今まで全部電力の価格を統制してきたんです。しかし、20% でもし電力がね、値上がりしてしまえば、あらゆる商品がね、値上げするでしょ、そうでしょ、電力は、まあ、あらゆる生産の現場電力を使うんですから、ということが、さらにインフレに拍車をかけるんです。その一方、中国経済が例えば、 第3四半期の成長率もね、第2四半期よりも大幅に落ちていますからね、これから経済が落ちていく中で、物価がだけ上昇するんです。最近ね、昨日見た映像でも、ね、中国の国内ね、もうあれ、野菜が価格急速に上がっていますよ。もう日本のスーパーより高くなっています。そうなるとね、問題はここですよ。大量の貧困層があるでしょ、はい、李克強首相が以前ね、貧困層の人々が月給1000元、要するに1万5000円で生活している人々が 6億人がいるんですからね。だからスタグフレーションになって収入が減る中で物価、生活、はい、消費財、食べ物はね、上がっていくと、もはや単純なの経済崩壊とかそういう問題じゃない、もう社会的大混乱、これからいろんなこと起きてくると思いますよ、
その不満を、ある意味共同富裕という形でこう金持ちたちに向けさせるっていう方策でなんとか乗り切ろうと習近平氏はしてるんですか。
いや、それが一つのやり方、それはむしろ中国共産党の遺憾としたやり方で、とにかく金持ちたちをやっつけることで、貧困層、一般庶民のね、その不満を和らげる、もう一つが、それでも国内対策では無理であれば、やけくそ的にね、対外的冒険に出かけるっていうね、そういうテーマあるんですわな。
その
特に来年の北京オリンピック終わってから、もし国内情勢がさらに、悪化すれば、常に彼たちが対外的冒険に、打って出るという衝動にね、駆り立てるんじゃないですかな、と思うんですけど、
来年は党大会を控えていて、ここで3期目に突入するわけですよね、習近平。
習近平はそういう腹積もりですわね。
その前に、やっぱり国内が不安定だと具合が悪いってことです
か。そうそうそうです。やっぱり、とにかく、どんな鉄かでもですよ。
はい。
党大会の前には何か大きなそういうね、動乱とか遭難が起きらないようにね、何とか沈めておくという必要もあるんです。
そこでその、米中対立言われてますけれども、いきなりアメリカに喧嘩は売らないですよね。
いや、それがリスクも大きいでしょ。とにかく少なくともアメリカと軍事衝突までね、やるね、そういうつもりがないんです。そんなことをやってしまったら、一旦独裁政権ね、対外戦争ね、そこも彼らにかける大変なジレンマでやって、対外戦争やりたくてしょうがない。しかし、一旦対外戦争で負けてしまったら、独裁政権が必ず潰れてしまうんですからね。
そこで台湾であったりとか日本であったりとかっていうのはしっかり守らないといけないわけですね。
いやいや、いや、ですから彼たち今後どうなるか別として、日本としては、あるいはアメリカ、日米同盟としては守りね、今後より一層固めていかないといけないだな、だろうと思いますけどもね。
台湾については、暴発する可能性高まるっていうのは、それは私もそう思うんだけど、問題は暴発の仕方で、例えば大規模な上陸作戦とかそういう話じゃなくて、もっとあれですかね、ハイブリッド、例えばサイバー攻撃とか、そういうような、なるだけアメリカと真正面からガチンコ対決するようなものを避けるようなやり方っていう
イメージですかね。要するにアメリカとの正面対決を、衝突をギリギリのところでね、発展しないように、いろんなやり方で彼たちはこれから模索するんじゃないですかね。部分的に海上封鎖とか、あるいはいろんな形の台湾に対するいじめ、攻撃、あるいは揺さぶり、例えば、環球時報がずっと提案しているのは、いそのこと、中国軍機を、台湾、台北の上空に飛ばしてしまったらどうかというね、要するにギリギリ全面戦争にならないところで、なんとかね、台湾威嚇する、挑発する、あるいは台湾に揺さぶりをかけるというね、
なるほど、
そういう可能性も十分あると思います。
はい、
ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、飯田浩司でございます。3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。 リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります。飯田浩司の特技は人の話をしっかり聞くということであります。私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です。新しい時代を皆さんと共に作ってまいります。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。お名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
はい、箱崎と申します。地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが、 YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能です。これはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか。総理、お答えください。
はい、ご指摘の通り、この朝の時間帯、ラジオ番組は激戦であります。現在は落ち着きを見せているとはいえ、どの番組も先行きは不透明で、多くのリスナーが未だに大きな不安を持っています。そこでこの飯田浩司の OK 工事アップでは、地上波であれネットであれ、聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために最後にラジオのある意味総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかにリスナーのあなたから最新のご信任をいただいて、番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の1都3県を中心にして、ある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます。日本放送飯田浩司の OK 工事アップは、令和版リスナー倍増計画、これを目指してまいります。ご清聴ありがとうございました。
それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。